6. 市政に対する一般質問。質問議員。佐藤睦郎、菊名豊、相沢圭一郎、加藤栄泉、野村徹、鳴海和美、深川智香、佐藤智人、工藤千佳子、柳瀬勝彦、渡辺正人、柴田五一、稲葉春雄、佐藤博之、佐々木修。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて4日間にわたり15人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。陸上競技場公園の外周整備を。議員、平成30年3月完成予定の仮称三郷市陸上競技場公園は、三郷市の陸上スポーツ施策の拠点施設として活用されるとともに、水と緑の豊かな美しい景観を楽しめる新たな観光スポットとして多くの人の来訪が期待される。しかしながら、公園の周辺が整備されておらず、ウォーキングやランニングで周回するのが困難な状態である。そこで、南側の歩道整備や東側の舗装整備を行い、安全に快適に一周できる遊歩道の整備を図ることについて伺う。建設部長、常磐自動車道北側の市道2054号線は、大型車両の通行が多いため、北見橋を含め歩道設置時の歩行者に対する安全などについて、関係機関と構造的な協議が必要である。また、現在、砂利道になっている第二大場川の左岸についても、歩道の共用開始、共用の漢字は提供の供、用意の用にあたり、専用許可や舗装の施行等について国や県との協議が必要である。今後、周回歩道の設置についての課題を整理し、歩道整備について調査・検討していく。その他の質問。健康問題。記念碑通りの通学路の歩道整備を。議員、記念碑通りは工房小学校及び北中学校の通学路になっている。笹塚から南蓮沼、常磐高速道下の歩道は狭く、新和吉川線の橋梁後、交通量が増加し、さらに危険度が高まった。工房小学校の在校生は518名で、記念碑通りを通学路とする北見町会と泉町会の児童数は174名、工房小学校総数の 33.6% を占め、来年度は総数643名のうち220名となる。また、北中学校の在校生は568名で、記念碑通りを通学路とする生徒は130名で、北中学校総数の 22.9% を占め、来年度は総数591名のうち167名となる。さらに、中央4丁目の169世帯のマンションも入居が始まり、北隣には2棟が建築予定、市役所東側の252世帯のマンションも3月に入居を開始する。記念碑通り笹塚周辺の歩道拡幅の整備は喫緊の課題であるが、状況は。建設部長、現在、工房用水路改修工事を平成29年度末の完成を目指し、準備を行っている。 水路改修後、車道部分の道路改良工事や歩道拡張工事に着手し、平成30年度末完了を目標に進めていく。また、笹塚交差点には、新たにピアラシティから万象面運動公園方面の右折帯を設置し、渋滞緩和対策を図っていく。その他の質問、基盤整備問題など。首都直下型地震に対する備え。議員、危機管理とは、自然災害等の不測の事態に対して、被害を最小限に食い止めるために、事前に準備され、迅速かつ的確に対処する諸政策である。三郷市においての危機管理とは、主に自然災害における被害の事前予防や、危機発生後の対応措置などの災害対策と考える。市では、災害時初動マニュアル、三郷市地域防災計画、三郷市業務継続計画等、危機管理に伴う施策はあるものの、中身が伴っておらず、有事の際の市民の安心安全の担保が危ぶまれる。市の今後の対応やいかに。市長、自主防災組織をはじめとする地域との連携を図り、今後も引き続き一層の自助・共助の取り組みに加え、発災型、発表の発、災難の際、対応訓練を実施していく。環境安全部長、三郷市業務継続計画に基づき、災害時においても計画がスムーズに実行に移せるように、職員による情報伝達訓練や、参集訓練等を段階的に実施する。その他の質問、行政評価。小中一貫教育の推進を。議員、団塊ジュニア世代の台頭と、まちづくりの進展により、昭和40年代後半から平成の初頭にかけて23年の間で、17の小学校が開校した。当時はそれぞれの学校が、児童も多く、活気があふれていた。それから25年の月日が流れ、少子高齢時代の中、児童数の地域間格差は非常に大きなものとなっている。大規模校と小規模校がある中で、特色を持って運営されてはいるとは思うが、より良い教育環境の整備を考えると、あまりに不均衡なことはいかがなものか。ハード面、ソフト面ともに、教育環境の均衡と向上を図る必要がある。小中一貫教育が制度化された中で、方向性の一つとして、連携教育から一貫教育への進化を検討してみてはどうか。教育長、小中一貫教育は、小学校から中学校の接続時に生じる生徒指導上の様々な問題である中一ギャップの解消に有意義である。小中学校教員の相互乗り入れをするには、教員免許状などの課題もあるため、本市の現状と成果を踏まえ、調査研究をし、今後も小中連携教育の充実改善を図る。戸ヶ崎地区の浸水被害軽減を。議員、戸ヶ崎地区では、台風などの大雨時に、いつも浸水するところがある。戸ヶ崎上定外地区は、戸ヶ崎上定外第一排水機場付近、戸ヶ崎二丁目地区は、香取神社南側のマンション付近が、いつも浸水している。浸水する地区の排水を、排水量の少ない別の地区や、河川へ流すことで、浸水の軽減が図れないか。建設部長、戸ヶ崎地区は、戸ヶ崎上定外第一排水機場、戸ヶ崎排水機場、戸ヶ崎五丁目排水機場により、 ポンプでそれぞれ中川、大場川、下谷に大場川へ排水して、浸水被害の軽減に努めている。今後、策定を進めている排水基本計画の中で、より効果的な排水系統や排水量等の検証と、費用対効果及び実現性について十分考慮しながら、戸ヶ崎地区の排水区域の変更について検討していく。また、国で予定している中川の堤防整備事業と合わせた排水協議のほか、埼玉県と三郷市とが連携して浸水対策を検討する河川下水道事業調整協議会を有効に活用し、引き続き効果的な浸水対策を検討していく。その他の質問、介護保険など。
わかりやすく読みやすい LL ブックを。議員、LL ブックとはスウェーデン語で、優しい、読みやすい本の意味である。知的障害や読み取りを困難とする学習障害など、図書の利用が困難な人にも理解できるように工夫をして書かれた本で、文章にはピクトグラムという絵記号が添えられている。認知症の方や外国の方にも活用が期待されている。三郷市は、誰でもどこでも読書を楽しめる街として視覚障害者専用のブースや電子図書への取り組みをスタートした。誰でも楽しめる読書の一つとして LL ブックコーナーを図書館、学校図書室などに設け、日本一の読書の街三郷として全国をリードするような活動をすべきではないか。障害学習部長、LL ブックは図書館ホームページで紹介しており、貸し出しが可能である。今後も図書館等に計画的に購入し、LL ブックコーナーを設置していく。学校教育部長、現在、学校図書室に LL ブックを所蔵している学校はない。LL ブックコーナーが設置できるよう、校長会を通して働きかけていく。その他の質問、福祉問題など。LGBT、性的マイノリティへの支援は？議員、国際オリンピック委員会、IOC がオリンピック憲章を改定し、2020年の東京オリンピック・パラリンピックが性的マイノリティの人たちの人権と多様性の尊重を掲げて行われる最初の大会として開催されることになる。性的マイノリティへの理解が進み、自治体でも独自の支援策に取り組んでいるが、一方で本人の意思に反して周囲に告知されてしまい、職業、住居を失ってしまうという深刻な事態も招いている。性的マイノリティの人たちへの対応は、人権擁護の課題でもあり、当事者と連携した取り組みで支援策を位置づけるべきである。そこで、啓発や相談体制、市、教職員への研修などについて伺う。企画総務部長、人権擁護委員による人権相談や女性相談など相談者の悩みに合わせて、町内での連携を図り、相談体制の充実に努めている。また、新規採用職員研修などで、多様な性への理解や正しい知識に関する内容を取り入れている。学校教育部長、各学校で人権に関する校内研修会を実施し、性同一性障害の子どもへの対応等のあり方についても研修をしている。その他の質問、住宅問題など。子ども医療費無料制度を18歳まで拡充を。議員、子ども医療費無料制度は子育て世代に喜ばれている。格差と貧困が広がり、7人に1人が貧困状態にある中、この制度を18歳まで引き上げることは子どもの貧困対策にもつながる大変重要な取り組みである。 埼玉県内で実施している自治体もあり、将来を担う子どもが心身ともに健やかに成長できるためにも、子ども医療費無料制度を18歳まで引き上げるべきではないのか。市の見解、実施する場合の入院・通院でそれぞれどの程度の予算が必要なのか、入院分無料から開始できないか。子ども未来部長、子ども医療費は平成22年10月診療分より通院・入院とも中学校終了前まで年齢拡大をして実施している。試算としては入院で約900万円、通院で約7700万円の増額になる。小学校就学後はすべて市の単独負担となっており、年齢拡大については医療費支給状況の推移、市の他の施策との整合性や国・県等の動向を引き続き注視しつつ調査研究していく。その他の質問、福祉センターなど。情報保障日本一の対応を。議員、障害の有無や年齢、性別、宗教、国籍に関係なく多くの人が安心して行政機関に行けることは重要である。またコミュニケーション問題を抱える方々に対して情報保障を行うことは三郷市の認知度やイメージ向上につながると考える。他市を参考にタブレット端末などを利用して意思疎通を行うシステムの導入など、情報保障問題の解決に向けて取り組むべきではないのか。市での総合窓口業務の現状や工夫について伺う。企画総務部長、障害者差別解消法の施行や外国人訪問客の増加など、窓口サービスには多様性が求められている。システム導入はニーズの把握や個人情報保護など関連部署と連携し課題の整理を行う。市民生活部長、聴覚障害者の方には窓口にプレートなどを設置し、手話や筆談で対応可能なことをお知らせしている。また外国籍の方には市の通訳者や県の電話通訳サービスを利用し対応している。今後も窓口で対応する職員のコミュニケーション能力の向上に取り組む。その他の質問、味覚障害問題。学校給食費の無料化を。議員、三郷市では学校給食費の納付が困難な家庭に対して支援措置として就学支援制度などによる補助がある。しかし給食費の徴収に至っては未納対応に苦慮している公立小中学校が少なくない。市における給食費の徴収率はどれくらいか。また平成17年度に食育基本法が制定されるなど、文科省では積極的な食育指導を促しており、学校給食は食育であり教育の一環であると言える。憲法では義務教育はこれを無償とするとされているが、学校給食のあり方について教育長の考えは。教育長、学校給食費は小学校3650円と県内で最も安く、中学校も4400円で他市と比較して極めて安い金額となっている。保護者に給食費を負担していただくことは、子どもたちが食べ物を大切にするとともに保護者に対して感謝する気持ちを育む機会の一つになると考えている。その他の質問、環境問題など。地域密着型特別養護老人ホームの拡充を。議員、特別養護老人ホームへの入所を希望しながらも、すでにどこの施設も満室で空きができるまで入所待ちをしている状態の、いわゆる待機高齢者と呼ばれる方々の多さが近年大きな問題となっている。三郷市においても例外ではなく、早急な対応が求められる。そのような中、市に住民登録があり 在住している方だけが入所対象となる地域密着型特別養護老人ホームの担う役割はますます大きくなると思われるが、市として今後施設展開をどのように考えているか。福祉部長。市内には地域密着型施設は平成27年開設した1施設の状態である。当該施設を運営する社会福祉法人が開設に合わせて設立されており、施設運営のノウハウ等ゼロからのスタートであった。そのためまず市としてはこの施設に対して入所者や介護人材の確保等の支援に努めてきたところである。介護が必要な状態となっても、可能な限り住み慣れた地域で安心して生活できる地域密着型サービスは、今後も必要になってくると考えており、第7期介護保険事業計画の策定の中で検討していきたい。その他の質問。健康問題。
学校音楽室へのエアコン設置を。議員。1. 音楽の授業は歌を歌ったり楽器を吹いたりと想像以上に体力を使い、夏場では熱中症のリスクが高まる。音楽室はイベント等により使用頻度が高く、騒音対策として窓を閉め切ってしまうため楽器の劣化も進んでしまう。そこで音楽室への空調設備の導入について伺う。2. 文部科学省は、教職員の負担軽減に向け、スクールサポートスタッフを小中学校に配置する方針を決めた。教職員の長時間労働対策に国が動き始めたということは歓迎すべきことである。そこで、三郷市への配置人数の見直し及び無配置となった学校への対応について伺う。学校教育部長。1について、音楽室への空調設備の導入は、教育環境の向上に関する対策や、省エネルギー対策のほか、緊急性など、さまざまな視点から検討していく。2について、本市の小中学校が、スクールサポートスタッフ配置校に該当するか、現段階では定かではないが、県から案内があった場合には、スクールサポートスタッフ導入に向けて検討していく。教員が子どもと接する時間や授業準備時間の確保は重要な課題であると認識しており、今後も調査・研究していく。国民健康保険税の引き下げを。議員。国民健康保険非保険者証やパンフレットが市民に送られ、来年4月から国民健康保険の財政運営が市から埼玉県に移す内容となっている。市民から国保税額はどうなるのか、大幅アップになるのではなどの不安と警戒が広がっている。9月14日に埼玉県第3回国民健康保険運営協議会で運営方針が市に提示され、三郷市が対策を立てるが、1. 現状はどうなっているか。2. 国や埼玉県の市に対する補助の内容は。3. 埼玉県による三郷市の保険税試算では、一人当たり現行の 104.9% となっており、値上げが予想される。暮らしが大変な時に保険税は引き下げるべきであり、一般会計から繰り入れをすべきであるが、市長の見解は。市民生活部長。1について、保険給付、保険税の付加徴収など、多くの役割を引き続き市町村が担うため、移行に向け準備している。2について、財政調整機能の強化や、保険者努力支援制度の創設など、新たに公費が拡充される。また、現在の県財政調整交付金は、多くが県の国保特別会計に繰り入れられて調整される見込みである。市長。3について、近隣の状況等を踏まえ、 国保運営協議会の意見等も伺いながら、総合的に検討していく。その他の質問、防災治水対策など。安心安全な街づくりに次の一手。議員、安心安全な街づくりは、誰もが何より最優先に望む政策である。市民からの信頼と期待がさらに増している中、この度、三郷地区タクシー協議会と締結された災害時における応急対策活動の協力に関する協定について伺う。環境安全部長。今回の協定により期待できるのは、主にタクシー無線による情報収集とタクシー車両による人員や物資の搬送の2点である。災害発生時の市内道路状況等の情報収集と、収集した情報に基づく人員や物資の迅速な搬送体制の構築につながり、災害対策支援の効率化に大きく寄与するものであると考える。また、その他に食料・飲料水や生活必需品の物資供給については、第一夜製パン株式会社、三国コカ・コーラボトリング株式会社、株式会社伊藤園や株式会社慶応をはじめ、現在35の民間事業者と応援協定を締結している。その他の質問。教育改革問題。つくばエクスプレス高架下の利活用を。議員、高架下は活用の仕方次第で地域住民の利便性を向上させることが可能である。従来の高架下は暗い、うるさいなどのネガティブイメージが多かったが、近年では都心を中心に商業施設や子育て支援施設など、町の活性化、賑わい創出など有効利用する取り組みが多くされている。商業施設などへの活用は難しいとのことであるが、高架下は雨にも濡れずにフェンスがあることから、子どもたちがボール遊びのできるスペースやグランドゴルフ、ドッグランなど、人が集まる賑わいを作れるのではないか。また、駅改札出口に宅配便ロッカーの設置により、駅の利用者の利便性向上になるのではないか。まちづくり推進部長。高架下のボール遊びなどができるスペースや、人が集まれるスペースなどは、整備や管理は自治体が行うことになる。夜間の使用や音が響かないなど、周辺の住環境に配慮する対策も必要である。宅配便ロッカーも含め、活用について鉄道事業者と協議していく。その他の質問。省エネ対策。議会の詳細は会議録で。三郷市議会ホームページ、または市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、9月定例会の会議録は、11月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安に、ホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。三郷市議会会議録で検索。